今日は司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書18章の9節から14節を通して神の恵みの注がれるところという題で説教をさせていただきたいと思います。神の恵みの注がれるところであります。神の恵みが注がれるところはどこでしょうか。水が低いところに低いところにと流れていくように神の恵みは低いところへと流れていきます。イエス様が他のところでも言われていることでありますが、自分を低くするものが高くされます。自分を高くするものは低くされる。これが聖書の鉄則であります。聖書は何度も何度もそのことを私たちに語っているのであります。しかし勘違いしてはいけないのは、これは日本的なですね、日本的な謙虚さの問題ではありません。謙虚じゃなきゃいけない、謙遜じゃなきゃいけないという問題ではありません。控えめに振る舞い、本当の自分が10だとすると、いえいえ私なんかまだまだ5くらいですということが日本の文化の中では当たり前、大切なことだと言われています。アメリカに住んで長く生活しておりますと、そこら辺の感覚はもう忘れてしまっているものでありますが、日本ではですね、お土産を持っているときにもうつまらないものですが、アメリカでつまらないものですがって持ってたら、何つまらないものは何で持ってきたんだとなっちゃうでしょうけれども、日本ではつまらない、それで本当はつまらないものじゃないんですけれども、そうですね、自分が持っていくものをこれは本当に素晴らしいものだよとは言わないものですね。受け取る方も、あ、そうですか、つまらないですかとは答えないわけです。江戸の落語にですね、赤、半分赤、または赤相撲と呼ばれるのがあるそうであります、まあ、お相撲さんがですね、出世をしました。一生懸命稽古をしてですね、 お相撲さんが出世をしました。関取になりました。強くなって体も大きくなって、そして久しぶりに自分の家に帰ってきたのであります。そしたらですね、近所のごひいきさんがやってきた。おかみさん、どうだい、関取は大きくなっただろう。そしたらですね、この奥さん答えました。そりゃ大きくなりましたよ。昨日あんまり大きな音がするんで外に出てみたら、関取が立ってるじゃないですか。関取が立ってたんですけど、関取の頭がないのよ。え、頭がない、なんどういうこと。それそうなの、そうなの、ね、上を見上げたら関取の頭が雲の中に入って見えない。そりゃすげえや。そしてお疲れになったでしょって言って、関取の足を洗おうと思って、たらいの水を汲んで洗おうと思ったら、うちの中のどんな大きなたらいを持ってきても関取の足は入らない。だからしょうがないから、ちょっと足伸ばして、あんたって言って足を伸ばしてもらって、この琵琶湖で足を洗ったのよって言う。それから帰ってくる途中、3匹ほど踏みつぶしたって言うんだけど。そう、何を踏みつぶした、カエルでも踏みつぶしたのかい。いや、牛を3匹ほど踏みつぶしたって。なんて話をしていましたらですね、この奥で話を聞いていたその関取、恥ずかしくて恥ずかしくて恥ずかしくて、挨拶に出ることなんかできやしない。ごひいきさんが帰った後にですね、奥さんに言いました。お前何やってんだよ、お前そんな大きな話をするもんじゃないよ。謙遜ってのが大切だよ、謙遜ってのが。半分くらいにしとくもんだ、半分くらいに。この間、富士山のそばの茶屋で休んだ。そしたらそこには日本一の立派な富士山があるじゃねえか。それで、お店の娘さんに言ったんだよ。姉さん、この富士山すごいね。あんたらいつもこれ見てんのかい？こんな立派な綺麗な富士山見てんのかい？いいね。そしたらですの、その娘、いえいえ、半分は雪ですから。これだよお前、半分、でけえ富士山を見ても、あれは半分は雪ですから、それくらいに答えるんじゃなきゃいけねえ。そんなこと言われたもんですから、そのおかみさんですね、次にやってきたごひいきさんには、謙遜に答えられたそうであります。関取大きくなって帰ってきたんだって？
いえいえ、そんなことはとんでもない、とんでもないですよ。小さくなっちゃったくらいで。
だってさっきあっちのなんとかっておじさんに聞いたら、頭が雲の中で見えないくらいだった。
いや、やめてくださいよ。それじゃ化け物じゃないですか。雲の上から、風がヒューッと吹いてきた時に、コロコロって転がるくらい小さかったのよ。
なんだいそうじゃ。でも足を洗ったら、洗おうと思ったら大きすぎてもうダメで、琵琶湖で洗ったって話を聞いたぞ。
何おっしゃいますか。そんなことしたら、琵琶湖の浜辺の砂粒の中にまみれて、わかんなくなっちゃいますよ。うちのお椀でチャプチャプ足を洗ってあげたのよ。なんだか小鳥みたいだね。
牛を三匹踏みつぶしたって聞いたじゃないか。
あら、嫌だ。そんな話が広がってんの？困ったわね。牛じゃなくて虫だって言ってたのに。
そんな話を、また奥で聞いてたお相撲さん、小野関取さん、バカバカしくてしょうがない。
何やってんのお前はと思うんだけど、とにかくですね、今度は小さく言われたもんですから、出ていくのは恥ずかしくない。大きい時は出ていくのちょっと勇気がいりましたけど、小さく言われたらですね、別に何も恥ずかしくない。だから出て行ったんですね。挨拶に出て行きました。ああ、これはこれはおいでなさい。ごひいきの皆さんのおかげで、この関取になることができました。って挨拶をした。そしたらですね、そのごひいきさんこう言った。いや、関取立派になられたじゃありませんか。おいおい、おかみさん。嘘をついちゃいけねえよ。何が小さいもんかい。立派に大きくなられたじゃねえか。
そしたらですね、そのおかみさん、すかさずこうした。
いえいえ、これは半分は赤でございます。そういう答えだって言うんですね。まあそうやってですね、本当は大きいんだけれども、小さい。本当は大きいんだけど、小さいというのが日本流でしょう。できるんだけど、私なんかと謙遜しています。言われた方も、ああそうですかなんて答えないで、いやそんなことはありませんよ、あなたは立派ですよというものであります。でも今日の聖書箇所はそのような謙遜を重んじる日本の文化のコンテキストの中で読んではいけないわけであります。自分がちょっと神様に従ってるつもりでもそんなことはお首に出しちゃいけねえ、自分が愚かな罪人でござんすと謙虚に祈りなさいなんてことではないわけであります。本当に私たちが神様の前に立った時には本当はそれほど悪くないと思うんだけれども、まあまあ罪人ですよなんていうレベルでいられるわけではないのであります。いや私なんて本当にひどい罪人でねなんて平気で言ってられる、そんなものではないんですね。もっと本音の部分で、本当に本音の部分で自分の愚かさ、自分の醜さを見せつけられて神様の前にひれ伏していく、そういうことが起こっていく。今日はこの対照的な二人の姿を見ながら、このパリサイ人と主税人っていう二人の対照的な人の姿を見ながら、神様の前に出るってどういうことなのか、神様の前に出るってどういうことなんだろうか、主の恵みが流れるように主の前に自分を低くするってどういうことなんだろうかと考えていきたいと思います。第一に、愚かなパリサイ人、このパリサイ人の祈りに、注目したいと思うのでありますが、このパリサイ人の祈りもう一回読んでみましょうね。11節でありますが、パリサイ人は立って一人でこう祈った。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、姦淫をするものではなく、またこの主税人のような人間でもないことに感謝します。私は1週間に2度断食しており、全収入の10分の1を捧げています。なんだか祈りじゃないみたいですね。感謝しますと言っておりますけれども、感謝しますと言いながら本当に感謝してるんだろうかな、感じしませんか。なんか自慢してるみたいじゃないですか。私は貪欲なものではないし、不正なものでもないし、姦淫をするものでもないし、この主税人のような人間ではないから感謝しますなんてね。そして私は断食もしてます、私は十分の一献金もしてますって、なんか自慢してる もうあなたのために一生懸命頑張ってますって言ってるかのようであります。よくおかげさまでって言いながら、なんだか周りの人のおかげでと感謝してるのかと思ったら、実際は自分はこんなに一生懸命やったんだからこうなったんだと、なんか自慢してるんじゃないかなっていう場合も私たちね、出会う場合があるかもしれませんが、それを神様に向かってやるか、神様に向かってやってるかのようですね。神様、あなたのおかげさまで、ってなんか自慢して口では神様に感謝しながら神様の力で生かされていることを忘れてしまって、自分はこんなにやりました、自分は一生懸命やってます、自分はここまで頑張りました、自分は自分は自分はと、神様すごいでしょうと自慢をしているかのようであります。いや、もしかしたらこの人は神様なんか眼中なかったのかもしれない。例えばですね、イエス様がマタイによる福音書6章というところで、パリサイ人の、ね、生き方を批判しているところがあるんですが、彼らは例えばお祈りだってみんなに聞いてもらうためにお祈りしている、それから刺さり物って施し、貧しい人のために施しをするのも、さあ皆さん見てください、パンパカパーン、私これから施しをいたします、そうやって施しをしていたとイエス様は批判をしています。ですからこのパリサイ人が神殿でお祈りしている時も、周りを見ながら、誰が聞いてるかな、周りを見ながら、神様、私はこんなにしてます、こんなにしてます、こんなにしてます、こんな人間になることを感謝します、何か神様にお祈りをしているというよりは周りの人に聞いてもらってたのかもしれない。まあ、どっちかはね、分かりませんけれども、どちらにしても彼らの祈りは、祈りの中でお祈りしている神様ではなくて、祈ってる自分自身に目がいてた、自分自身の祈りに目がいてた、自分自身に目がいてた。対照的なのはこの隣でお祈りしていた主税人であります。この主税人はただただ神様の憐れみを求めています。神様、罪人の私を憐れんでください。もう彼は顔も上げられなくて、胸を打ち叩いて本当にひれ伏すようにして、神様、どうか私を憐れんでください、誰が聞いてるわけでもない、誰かに聞いてもらうとんでもない、そんなこと全然眼中になく、神様助けてくださいと神様に焦点が合っていました。この対象であります。つまり自分は自分の力で生きているんだという生き方、お祈りの中でも自分に焦点が合っている祈り、それが片方にあって、もう片方は、いや、自分は神様の恵みと憐れみによってしか生かされることはできない、もう本当に自分に焦点が合ってるんじゃなくて、お祈りしている対象である神様に焦点が合ってる祈りであります。これが、この二つ、この二つは大きな対象であり、これが大きな大切な、この聖書のメッセージにおける大きな分かれ目になるところであります。今私たちは、最後は自分だ、自分が大切だ、自分が頼りだという時代に生きています。そうですね。自分が大切なんだ。そういう自分を大切にしなさいよ。周りをね、必要以上に周りを気にしている若者なんかにですね、そんな、自分はあなたはどうしたいの？自分で決めなきゃダメよ。自分でやんなさい。自分が頼りだという時代に来ています。本当にある意味大切なことです。今はないんですけれども、しばらく前まで私の机の前にはいろんなことが書いてあった紙が貼り付けてありました。たくさん。10個か20個か。たくさん気がついた、これはちょっと覚えておかなきゃいけないなって言葉があったらですね、聖書の言葉は聖書を開けばすぐ出てくるんですが、そういうなんかちょっとこれ気をつけなきゃいけないなって言葉があるとですね、すぐ忘れちゃうので、この紙に貼って机の前に貼って、今も残っているのは一つだけあるんですが、一つだけ、それは整理整頓と
規則正しい生活、そして体を動かす、これなかなか実現しないのでいつまでも貼ってあるんですけれども、このですね、亡くなってしまった今はないやつなんですけれども、こういうのがありました。人を当てにするから腹が立つ。つまり物事を自分がやってほしいと、下にこれこういうふうにやってもらいたいなと期待するから、そのようにうまくいかないときに腹が立つ。なんであの人こうしてくれないのかしら、腹が立つっていうんですね。何かそんなことを言ってたらですね、寂しいような気もするんですけれども、そうじゃない。例えば夫婦関係に当てはめると一番よくわかるかもしれませんが、いや別に妻を夫を当てにするなよって、そういうことじゃないんですが、こういうこと、私たちが相手を自分が願ったようにやってくるのが当たり前だと思ったら腹が立つ。思い通りになるわけない、そこからスタートするとうまくいく。大切ですね。愛してるんだから私の気持ちは分かってくる、当たり前でしょ、そんなの察するのは当然だろうみたいな、そういうことをやっているとどうにもならない。そうじゃなくて自分から始める、当てにするんじゃなくて自分から始める、自分から状況を打開していくための努力をする。人が何とかしてくるのを待ってるんじゃない、妻がこうしてくれるのを、夫がこうしてくるのを待ってるんじゃない、そんなことをしてたら腹が立ってしょうがないって、ですね。だから自分が何かしようとする、つまり自分がどうするか人がどうするかよりも大切なんだということです。全ての人間関係について言えることであります。自分を、人を当てにしないで、人が願ったようにしてくれないから腹を立てていてはしょうがない。筋違い。だから、私ね、本当にもう最終的に信じてるのは自分だけだな、とか、最後は自分次第だっていう人がいるとですね、そうだよねと思う。ほんの大切なことを言ってるような気がする。でもそれが全てではない。それは確かに大切なことかもしれない。でも、それが全てではない。それが限界がある。いや、自分は自分でやってるつもりかもしれないけど、私は例えば健康を一つ取ったって、自分の思い通りに行くわけじゃない。自分で頑張って、この体を鍛えて、このオーガニック食品を食べて、やってたとしても、どうにもならないことがあるじゃないですか。自分で頑張ったって言うけれども、そのための健康はどこにある？その頑張れる健康はどうやって手に入れたんでしょうか？そのための能力、頑張れる能力はどこから来たんでしょうか？努力するための根性は誰があなたに与えてくれたんでしょうか？何一つ自分のものはない。私たちの持っているものは全て神様の憐れみによって与えられたものであります。私もそうでしたね。アメリカで苦手な、本当に英語苦手でありまして、アメリカで苦手な英語で一生懸命勉強して、それでも、まあ、C もたくさんというかちょっと取りましたし、B もたくさん取りましたし、だけど、A も取ったわけですよ。で、一生懸命勉強して、A を取ったときは、まあ、こりゃまあ、嬉しいですね。で、こんなに頑張ったん、ヤホーっつって、でも、なんか珍しいものを見たとかで、おおってなるわけですよね。で、帰ってくると妻がですね、やったね、頑張ったじゃんって言ってくれない。神様の憐れみだね。そういうことを言われると、なんでこんなに頑張ったのに、こんなにやったのに。でも、冷静に考えてみると、その頑張り一つとっても、自分の力ではない。それを可能にしてくださったお方がおられる。それを認めることも大切。本当に私たちは自分の力で歩んじゃない。自分で、自分中心で歩んでるんじゃない。神様の恵みの中に歩んでいることであります。そしてこの人のもう一つの愚かさは、人を見下しているところですね。私がこんな人でないことを感謝します。私はこんな人でないことを感謝します。愚かです。ね、嫌ですね、そういうね。皆さんそういう祈り。したいと思わないですよね。私はこのような人じゃないから感謝します。隣で祈ってるね、私を許してください、こうやって祈ってる人を見ながら、私はこのような人じゃないことを感謝します。人と比べてるんですよ。で、私はこの人よりはマシだ。このパリサイ人の祈りひどいと思いませんか、皆さん、ね、ひどいです。
でも私たちはどこにいるでしょうか。この絵の中に、はい、ここに一人の人が祈っています。涙を流しながら、胸を打ちながら祈っています。その隣でパリサイ人が祈っています。私はこのような人間でないことを感謝します。あなたはどこにいますか。この絵の中に自分を置こうと思ったらどこにいますか。私は本当にいつもこう思う。自分はどこかにいると、この主税人と同じでもない、パリサイ人と同じかというととんでもない。では何かというと、その隣に立ってこう祈ってる。神様、私はこのパリサイ人のような祈りを、こんな人を見下すような、こんな愚かな祈りをする傲慢な人間ではありません。感謝します。私はいつもへりくだってます。自分の愚かさを認めてます。こんなパリサイ人のような祈りは本当の祈りではないことは分かってます。そう隣で、パリサイ人はひどい祈りしてるな、なんだこの祈りはっていうふうに言いながら、パリサイ人と同じように、神様、私このパリサイ人と同じじゃないことを感謝します。そう祈っていないだろうかなって思うんです。結局のところ、このパリサイ人と同じ穴の無地な、でももっと問題なのは、自分は何も気がついてない、そんな自分の姿に愕然とするのであります。愚かなパリサイ人、それをこれは一体誰のことでしょうか。自分はこのパリサイ人のような愚かなものではないと思った瞬間に、それはやっぱりパリサイ人の隣に立って、私はこのパリサイ人のような傲慢な人間ではないことを感謝しますと祈ってるのと同じなのであります。こんなに私良くないでしょうって思うならば、それは私はこのパリサイ人のような人間でないことを感謝しますって言ってるのと同じなんです。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、愚かなところに注がれる恵みということです。なんだか私たちは出口のない穴に落ち込んでしまったんでしょうか。自分がパリサイ人と同じだとは思えない、でもパリサイ人のみたいに悪くないぞと思ったら、それはパリサイ人と同じになっちゃうんだよって言われたら、じゃあ私たちはどうすればいいの、思いませんか。それで私たちが注目すべきなのは、この聖書の箇所のこの主税人の姿であります。彼にとっては、隣にパリサイ人がいることは関係ありませんでした。彼は自分一人で神様の前に出たのであります。その時彼は立って顔を上げることはできませんでした。まっすぐ立っていることはできませんでした。本当に胸を打ってうなだれて祈ることしかできませんでした。何か自分の功績を数え上げることもできませんでした。自分が何かやったことを、それを神様の前に並べることもできませんでした。彼は自分の罪深さに本当に打ち砕かれていた。自分の愚かさ、自分の罪深さ、自分の自己中心性、それにもう本当に打ち砕かれていたのであります。彼は顔も上げられない中で、ただ祈っていました。罪人の私を許してください。彼は神の前で自慢できるものは何もなかった。ただ神様の許しを求めることだけでした。そこに神様の恵みが注がれたのであります。14節にあるように、あなた方に言っておく、神に義とされて自分の家に帰ったのは、この主税人であって、あのパリサイ人ではなかった。何の計算もなく、神の前に自分の愚かさ、弱さ、そして自分の罪深さを認めて出る者に、主は恵みを注いでくださるのであります。神の恵みはどこに注がれるでしょうか。それは低いところ、低いところへと流れていくのであります。
それは単に形だけ、先ほど申し上げたように形だけ自分が低くなることじゃありません。形だけ自分は10くらいなんだけど、まあ低くないと神様の恵みがもらえないそうだから5くらいにしとこうかな、神様の前に5としとこうかな、そうじゃないんです。本当に自分自身の真相に目が開かれて、自分自身の真相にうなだれて打ち砕かれて、神様、罪人の私を許してください、そうやって神様の前に出るところに神様の恵みが注がれる。自分がパリサイ人の隣に立って、私はパリサイ人ではない、傲慢な人間でないことを感謝しますと祈るほどに傲慢な人間だなと示されたならば、そこでこの修善人のように出ることです。神様、傲慢な私を許してください。ありのまま、誰の目も気にしないで、周りの目も気にしないで、ただ本当にありのまま神様の前に出ることであります。傲慢な私を許してください。ブルクリン・タバナクルという大きな教会がブルクリンにありますが、そこ のジム・シンバラ牧師、今から30年くらい前に赴任しました。その教会も本当にガタガタの潰れそうな教会でありました。教会で献金を集めた後、みんながこれだけ献金しましたよって、その封筒に金額を書いた金額と封筒の中に入っているお金が合わない。おそらくですね、会場係の誰かがお金をくすねているらしい。まあ、キャッシュで刺されられた献金をくすねている会場係がいたらしい。皆さん考えられます？そんな教会。もう本当にひどかったそうでありますね。礼拝なんかこの礼拝やってても途中で、すいません先生、ちょっと聞いてくださいとかって、不規則発言が飛び出してきたり、私がちょっと歌いますとか、私ちょっとメッセージしますとか、そういうことが平気で、行われたそうであります。本当に混沌とした、本当に潰れそうな教会で、シンバラ牧師もあまり経験もない中で本当に苦労していました。もうダメだ、そんな思いでした。そんなある日、礼拝の中で説教が始まって5分くらいだったそうでありますが、どうにも気持ちが重くなって言葉が出てこない。彼は牧師でありながら説教が途中でできなくなってしまった。涙が溢れてきました。言葉が続かない。そんな中で彼は言いました。すいません皆さん、この雰囲気の中でどうしても私はこれ以上説教ができません。何かが間違ってます。なんて言ったらいいか分かりません。とにかくこれ以上説教できないんです。そう言って、彼は奥さんに、奥さんピアニストだったそうでありますが、その奥さんにピアノをお願いしました。なんか一曲、この曲を弾いてくれ。一曲賛美歌を弾いてもらいました。その賛美歌の中でお祈りを始めました。皆さん前の方に出てきてくださいって、前の方にみんなに出てきてもらいました。そしてみんなで祈り始めました。聖霊様がそこを覆って、人々は神様に助けてください。この修善人の祈りと同じですよ。助けてください。牧師だから30分の説教をちゃんと最後まで話さなきゃいけないとか、みんなの前でそんな恥ずかしいことできないとか、そんなことも全然関係なくて、神様助けてください。教会がみんなで祈り始めました。賛美歌を歌いながら祈りながら、助けてください、教会を助けてください、私たちを助けてください、鳥なしの祈りが刺さり合っていく、牧師を助けてください、祈りが刺さり合っていきました。その時に何が起こったか、一人の会場係の若者が泣きながら前に出てきた。そして大声で泣きながら神様前に祈ってる。シンバラ牧師がそれを見て彼に手を置いたところ、彼はこう言った。ごめんなさい、ごめんなさい。もう二度といたしません。もう絶対いたしません。許してください。彼は 自分の献金、自分がみんなが捧げた献金をその会場係で集めた後、会計さんに持っていく間にそれをちょろまかしていたことを認めたのでありました。ジンバラ牧師は別に誰かがお金を取ったみたいだ、大騒ぎをしたわけでもありませんでした。誰だ犯人は、やったわけでもありませんでした。もう神様、私はどうしたらいいかわからない、教会の人たちの前にも私はこれ以上お話できません、祈ってください、本当に自分のありのままを、自分の弱さをそのまま神様の前に持っていきました。神様助けてくださいって祈りました。その時に神様ご自身がその若者に語ってくださった。彼は悔い改めて再出発をしました。シンバラ牧師はその日のことをブルックリンタバナクルでの最初の霊的なブレイクスルーだった、最初の霊的なこの、壁を打ち破る出来事だったと言っています。そして彼は次のことを学んだと言っています。神様は弱さに引きつけられるお方なんだ。神様はへりくだって、心から神様が必要な、あなたが必要なんです、あなたが必要なんですと認めた人を放っておくことは決してなさらない。そのように彼は言っています。私たち強がっていないでしょうか。私たちも神様必要なんじゃないでしょうか。いや10くらいなんだけど半分くらいにしとこうかな、じゃない。半分赤なんですよ。あの人大きく見えますけどね、半分赤なん、とんでもない、半分どころじゃない、全部ですよ。私たちがどんなに赤を落とそうってガーッとやったところで、あーちょっと黒汚くなっちゃったなって、赤を落とすようにしてガーッときれいに洗おうと思ったって、きれいになりますか。ああこんな罪を犯しちゃったから、この罪がなくなったら私もちょっとマシになるから、一つ捨てて次を捨てて、ああちょっともう人に行くんじゃ、ああもう寝たんじゃう、ガッ捨てて捨てて捨てて、それでああちょっときれいになったなと、ありますか。向いても向いても向いても、なんでこんなに出てくるのって思いませんか。神様が必要なんじゃないですか。罪人の私をお許しくださいって祈らなきゃいけないんじゃないですか。ああ傲慢だったな、このパリサイ人のことバカにしてた、傲慢だったな、この傲慢捨てようと思って捨てたらそれで解決するんですか。また次の傲慢さがムクムクと湧いてくる、それが人間じゃないですか。罪を犯してくれしまうから罪人なんじゃありません。なんか悪いことしちゃうから私は罪人なんじゃないんです。罪人だから、自分が罪人だから、気がついたらあんなことを考え、気がついたらこんなことを口走っているんです。神様助けてください、私を憐れんでください、そう祈らなきゃいけないのは私たちじゃないですか。神様前に出ようじゃありませんか。罪人の私を、弱い私を、愚かな私を、傲慢な私をお許しください、お助けください。神様の恵みは低いところに流れます。低いところに低いところへ流れていきます。この恵みをいただこうではありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、このパリサイ人の姿を見ると、なんて愚かなんだろうと思います。なんてバカなんだろう、なんだこの祈りはと思います。でも思ってる自分がまたパリサイ人を指さして、 私はこんな人間ではないと、私はこんなひどくないと、パリサイ人と同じ祈りを捧げている自分の姿に気がつかされます。どこまで傲慢なんだろうかと思わされます。主は憐れんでください。罪人の私を憐れんでください。本当にあなたの救いしかありません。あなたの許ししかありません。あなたの恵みしかありません。どうかあなたが望んでくださいまして、あなたの恵みの中に歩ませてくださいますようにお願いいたします。主よ、どうか罪深い私を、弱い私を、愚かな私を、傲慢な私を憐れんでください。許してください。イエスの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。